ないし、責めることもなさらない。絶対に。私たちを責め、私の信仰から、私の信仰を取り除き、私たちを本当に質問を落胆にし、私を滅びに、不信仰と不義に落とし、滅びにこの至らせようというのは、これはサタンなんですね。神様は私たちを弁護してくださるからです。聖霊は慰めの人は弁護者なんです。私たちを支えてくださるからです。神様は、よせよ、私にここに添い込んでください。どの時でも私もあなたを愛していることをおっしゃってください。内側から私を支えてくださる、その神様なんです。誰が神の選ばれた者たちを訴えるのか。神は彼らを義とされる。ここにも出てまいります。神様、イエス・キリストとして私たちを神の前に正しいものとして義としてもう受け入れてくださるということですね。義とされたんです。もうすでにされたんです。だが私たちを罪に定めるのか。キリストイエスは死んで今蘇って神の身に出し、また私のために取り出しをしていてください。大学キリストの愛から私たちを離れさせるのか、観難が苦悩か迫害か、飢えか裸か木難か罪か。しかし私たちを愛してくださったこの方によって、私たちはこれ全てのことにおいて立ち得て余りがある。私たちの主イエスキリストにおける神の愛から私たちを誰も引き離すことができないんだ。まあ、皆さん、本当にこのような恵みの中に私たちを入れてください。圧倒的な神様の愛に、私たちは人生の神の中に勝利することがもう決定づけているということを言っているんですね。ですから、我々言います、観難者も喜んでいます。この中でしょう、なぜそう言えたのか。誰も嬉しくないはずの観難でさえもこのように喜ぶ、キリストにあって喜ぶということができたのは本当に素晴らしいではないですかね。この喜びは私の人生のダイナミックな力なんです。観難も喜ぶ、神様、この喜びは私の中にイエス様を信じること、神と分かりすぎる、今も栄光を望んで喜んでいるとですね。栄光を望んで喜ぶということが、だんだんに取れたことですね。神との平和の、それを土台としていっているので、皆さん、やがて私たちは人生を生きて、終末を、世の終わりを迎えます。この言葉は終末を前提として語られている喜びであるということですが、その時に、最後の観難、大観難の死がやってまいります。しかし私はその死を解決されておりますが、その死を超えて、むしろその死をきっかけとして、神の栄光に入る、その望み、その喜びに、すでに生きるものとされているということですよね。野中信綱先生が、私も、この田野地区に、来回の集会においてなさるということをいかがでした。この先生からお話を聞いたことがありますが、この岡山に一人のおばあちゃんが、一緒のおばあちゃんがいらっしゃいました。ある日突然倒れてですね、昏睡状態に陥ったということで、お医者さん、息子さんがお医者さんだったんですよね。すぐ駆けつけて診断なさいました。あ、これはおばあちゃん、お母さんも時間の問題だと診断なさいました。というわけで、家族親族がみんなこう集まって、呼び集まって、みんな幕の中に集まって、幕なんか張ってですね、この葬儀の打ち合わせなんかもしてて、で、みんなでおばちゃんがいつ引っ取るか、いつ息を引き取るか、じーっとおばちゃんの顔を見つめておったそうですね。ところが、1日2日、3日経っても昏睡状態ですね。そしてそれだけじゃありません。なんと3日目にですね、そのような条件についてるからですね、交代でこう来てたそうですけども、なんとおばあちゃんに息をドーッと吹き返したというんですね。そして起こしてくれと言って、ね、抱えて、そして、起こした時に、周りを見回して、まあ皆さん恐れ入れとか、そういうふうに、あ、ちょうどよかった、わしは見てきたんだ、見てきたんだよって言ってたよ、もう喜びに抱えてですね、聞いてくれ、皆さんって言って話してしまう。息子さん、お嫁さんがね、おばあちゃん、息吹かしたらちょっと 食っちゃったかなとかおかしくなったとこう思ったそうですが、おばあちゃんそこから堂々とですね喜んで話し出したんですね。似てきたって何言ってたらね、井口が似てきたんだということですね。そしてやがて私が迎えられるその天国の入り口まで、イエス様が待っててください。そこで本当に光に輝く、本当に素晴らしいところだった。そう思った途端ですね、また元に戻る息を吹き返したという話なんですけどね。それは素晴らしい光に輝く世界だった。こういうんですね。本当に見たんだ。いいですね。まあ、このおばあちゃん、いわゆる臨死体験というのがなさったんじゃないかと思いますね。皆さん、臨死体験ということについてはいろんなことを言われますけれども、レイモンド・クラークという先生でしょうか、アメリカの精神科医がですね、臨死体験者をこの調査しましたね、関係とか専門的な調査をしてですね、一冊の本を出しておりますよね。これ、否定できないですよね、その体験者に。もちろん、この臨死体験だと即天国になるということ、庶民がそうなりますので。だけど、ああそういうことがあるんだということですよね。私の皆さんもお祈りいただいた弟の嫁がですね、ディランバレー症候群ってね、突然そうなってね、倒れまして昏睡状態を起きましてね、この医療センターの八郎校の1階ですよ、あそこ難しい人ばっかりいるから2週間意識不明だったんです。私たちも軽やかに行きました。そしてですね、なんと2週間いたからね、目覚めたんですが、何を話したかとね、旅をしてきたという話ですね。もうどんな旅とか面白いですね。この病院にいる人たちがみんなで旅してたんだって、中におむつした人が旅してたなんて話をしてるとね、なんとなく それぐらいのことなんですけども、そして帰ってきたというね、まあ、そういうことでした。これは臨死体験の一つなんでしょうね。本当に感謝してました。今いただいたところで感謝しています。今も最初の声は残っていますけど、本当に元気しているんですよね。おばちゃんの話でありますが、おばちゃん、まあ、せっかく返していただいたから素晴らしいところかもしれないけども、返していただいたんだからもうちょっとゆっくり生きようねってこう人が話したらね、そうじゃん、あそこへ行くと思った、行けるんだと思ったら、もう毎日毎日が嬉しくて、楽しくて、嬉しくて、本当ですね。おばあちゃん、いい言葉だね。もう一回言って、あんなとこに行けるんだということが分かったとき、私はそれを確かめてきたの。そうしたら、一日毎日毎日が生きることが喜びとなって、楽しみとなって、本当に嬉しい、こう言ったそうですね。素晴らしい経験だと思いますね。パロが、神の栄光を望んで大いに喜んでいますというのは、これ似た表現だと思います。というのは、パウロは一人の中で、激しい伝道力、昭和ジアのルステラというところで伝道したときに、多くの人が神様の信じを受け入れた。だけども、反対した、大反対した。パウロが福音を語るときに、信じる人たちと、信じない人じゃなくて、憎しむって反対する人たちが、真っ二つに負けた。そして横島の人たちがそこに加勢しましてですね、パウロを訴えてですね、そしてパウロに石を投げ、石打ちの刑にした。パウロは血だらけになりました。そして倒れた。そして人々は一瞬と宗教的な裁判だった。そして人々がパウロが死んだと思って、パウロをずるずるずるずる引きずってですね、町の門の外に掘り投げた。私たちが心配して、お祖先を見ているときに、なんとパウロがそこから戻ってきて、さあ、次の町行って伝道しようと言ってくる。まあですね、そんな場面が出てまいりますよ。で、おそらく、そのルステラの一周一の刑にあった時の経験じゃないかと思います。コリントの手紙の中で、パウロは自分自身の体験じゃなくて、ある人という、特定の、この人じゃなくて、ある人という、不特定の、人のことを、自分のことなんですよ。ある種の体験をこれ語る。彼は第三の点まで上げられた。人間には人間が聞くこともできない神の声を聞いたんだと。私はこういう人の心、自分自身は弱いのでしかない。 だけど私はその弱さの中にもこういう神の恵みを体験させていただいて、こういうことをここ、まあ、こういう言い方をしているところがあるんですけども、これはパウロの臨死体験だと